マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第453回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第453回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらポッドキャスト番組電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、あと木澤くんドヤ顔ステッカーも、実費配布中ですんで、検索で木澤くんドヤ顔で検索するだけで紹介のページが出てきますんで、まあ、よかったら見てみてください。ということで第453回なんですが、第452回をついこの前、一昨日かな、配信したばっかりで、なんで間を空けずにですね453回配信してるかっていうと、やっぱちょっと Windows 10の話をしておかなきゃ、このタイミング的に時期しちゃうかなってところと、あと諸々のですね、回数調整っていうのを今、1年かけてやろうと思ってまして。まあ、どういうふうに調整するかっていうのは大体後になってわかると思うんですが、そんなことを考えて、まあ、ちょっと前もね、1週間休みましたんでね、配信しようかなと思って配信しております。さて、今回お話しする内容は、サービススタジオの話はですね、ちょっと今週マイクロソフトの方で話、ちょっと行けたらなんですけど、行って、聞いてからですね、サービススタジオ2とサービスヘッドホンの話をしたいなと思ってるんですが、今回お話しするのが、先週発表、リリースになりました、Windows 10 October 2018 アップデート。これについてですね、お話ししたいと思います。というところで、当初の予定ですと、出ましたってことでね、ドヤ顔で話すつもりだったんですが、ちょっとドヤ顔ができない状況になってるということで、まあその話も含めてね、お話したいと思います。で、マイクロソフトは Windows 10 を、セミアニューアルチャンネルってことで、半年に1回バージョンアップをしていきますっていうことを進めています。まあだいぶこれに軌道に乗ってきたかなっていうのと、軌道に乗ったからこそこんな、今回みたいな事件が起きたんじゃないかなっていうのもちょっとあるんですけども、まあ4月とですね、10月にリリースをするというところで、時期優先ということでね、機能的に実装できなくても、それは例えば後でキャンセルもしくは後回しにしてでもリリースをするということで行っております。で、それに先駆けて、インサイダープレビューってことで、テスト版をですね、希望者に対してリリースをして、いろいろフィードバックをするという方式をとっております。それでですね、今回は、Windows 10の2018年の10月リリース版ということで、実際これ開発が完了したのは9月ということになってますんで、バージョン番号がバージョン1809というバージョンになっています。そして、マーケティング的なバージョンの名前が Windows 10 October 2018 アップデートということになります。で、開発上のですね、開発コードネームが Redstone 5ということになっておりまして、で、次が、この Redstone シリーズっていうのはこれで終わりで、次が 19H1 だったかな。まあそういうような名前に変わっています。まあスキッパーヘッドってことでね、もう次のバージョンもどんどんリリースがされてますんで、ちょっと私の方もね、そちらのテストの方も並行してこう見ていきたいなと思っています。で、このアップデートなんですが、Windows アップデートを使って順次アップデートできるようになってるんですが、皆さん同時にはですね、全員に行き渡らないようにしてまして、おそらくアップデートをしても大丈夫だろうっていうところから順次アップデートということで対象が切り替わっています。これIT メディアさんの記事の方で、まあ、前回のエイプリル2018アップデートから AI を採用した手法を使っていて、安全なアップデートが可能だと AI が判断した端末からアップデートを提供していると。何でも AI ですね。ね、よく会社の上の人から AI やれなんて言われてね、その AI って何ですかっていうのがあるんですが、まあそういうふうにね、判断をしてやってるということを言ってます。私の家のパソコン、まあ私の今使ってるパソコンですね、 デスクトップの方のパソコンは、Windows アップデートで、バージョン1809の適用が始まりました。で、Surface の方は、まだでしたね。Windows アップデートでは、アップデートなしですね。バージョン1803のまま、これが最新の状態ですって言ってきました。で、強制的にアップデートしたい場合は、Windows アップデートアシスタンスというところで、あ、正確にこれ Windows 10更新アシスタントですね。これはダウンロードしてきて実行すると、強制的にアップデートすることができます。ウェブサイトで Windows 10ダウンロードっていうことで検索してもらえれば、ダウンロードするサイトに行きますんで、そっちを利用してもらってもいいかなと。ちょっと先々ですね。ちょっと今止まってますんで、やっていただければなと思っております。で、毎度のことながらですね、じゃあ今度の Windows 10ってどんなバージョンアップがされたのっていうところなんですね。私もよく聞かれるんですよ。木澤さん、マイクロソフト詳しいよねって。本当に詳しいかどうかはちょっとさておきですね。まあ好きだよねっていうのはあるんですけども。今度の Windows 10って何が変わったのっていうと、簡単に聞いてくんですけど、うん、中にはね、これ、いや、大して上がってないんですけどね、とか言って説明聞いてね。で、聞かれた方も、ふんって聞き流したって大体覚えてないんですけども、大体説明をするときね、多分これからも出てくるんで、ちょっと整理をしておきました。今回は何か大幅に変わったっていう、例えば前回のバージョンのタイムラインだとか、という目立ったものっていうのはですね、大きくはないんですね。ただ、ちょっと使っていく分にはこれ便利だなって機能が結構実装されたっていうところもあります。あとはIT プロ向けの方とか、開発者向けのですね、内容。例えば、Windows Subsystem for Linux とかですね。そういったところはいろいろ改善もされていますが、まあ、今回お話しするのは、特にこのユーザーインターフェース代わりに、普通に Windows を使っていく上で、表に出ている機能ですね。機能強化部分っていうのをお話したいと思います。今回、地味なアップデートと、これ実は嬉しい機能が、クリップボード。これのね、拡張がありました。もう、多分長い Windows の歴史の中で、大きなこれ、バージョンアップじゃないかなと思っております。クリップボードの拡張機能、機能拡張があったのは2つありまして、クリップボードの履歴機能、これがつきました。これ、通常クリップボードって、例えばテキストを選択してコントロール C って言ってクリップボード入れますけど、同時に1つだけですよね。クリップボードに入れられるデータって。今度はですね、この複数のデータをクリップボードにどんどん蓄積して記憶できるということができます。じゃあ、貼り付けるときどうするかっていうと、複数のデータの中からですね、選んで貼り付けができる。だから複数のデータをコピー&ペーストができるということになりました。だから今までこのテキストをコピーしてどっかで貼り付けて、もう一個別のデータを貼り付けたいときはこのデータをコピーして貼り付けてっていうことでね、場合によっちゃこのアプリケーションをウィンドウ切り替えたとかいうことってしてたんですが、例えばこれからはコピーしたいものをコントロールして、で、あともう一つコピー後でしたいものをコントロールしでもいいし、画面ショットでもコピーでもいいんですが、取って、後で貼り付けるときにまとめて、過去に貼り付けたクリップボードの内容を貼り付けるということができます。この際ですね、操作するのは、コピーするときは、今までのクリップボードのコピーでもいいんです。それで、貼り付けるときは、コントロールキーと V のキーを押してたんですが、今回は、Windows キーと V のキー。これを押すと、複数のクリップボードから選んで貼り付けができます。実はこうメニューが出てきてね、このクリップボードにこれだけのデータがありますって、どれにしますかってことで選ぶようになっています。で、ちなみにこのクリップボードの方は、この標準の設定だと使えないようになってるんですが、設定画面のですね、ホーム、システム、クリップボードと選んでいただくと、クリップボードの履歴をオンするという機能がありますので、この機能を使うと、複数のクリップボードの履歴が使えるようになります。で、これ一つ注意しなきゃいけないのが、フリーソフトでですね、ピュアテキストっていうフリーソフトがあります。これ、今年の3月28日に配信した第425回で紹介してるんですが、このピュアテキストって何かっていうと、テキストを貼り付ける、クリップボードのテキストを貼り付けるときに、例えば文字の大きさとか色の属性とかを取り除いて、本当にテキストデータだけを貼り付けるっていうフリーソフトなんですね。で、このソフトで貼り付けるときのキー操作が Windows キーと V のキーを押すという操作になってまして、このソフトが入ってて常駐させておくと、このクリップボードの履歴機能が使えません。ピュアテキストの方が優先されてしまいます。 で、実は、私ね、デスクトップの方にこれ入れてないっていうか、この前、OS 入れ直したんで入れてなかったんですが、Surface の方にですね、ずっとそのソフト入れっぱなしにしてたんですね。で、何度やっても Windows キーと V のキーを押しても、履歴が出てこなくて、その代わりにテキストファイルだけは貼り付けられるんですね。一番最後にコピーしたテキストファイルだけが貼り付けられるということで、なんでだろうということで、これはおかしいということで、フィードバックアウトでね、マイクロソフトにこれ問題点だって指摘してたんですけど、あれって突然ピュアテキストのことを思い出して、見たらサーフィスに入ったままでして、これを一回アンインストールしました。もちろん設定で削除するっていうことも、設定でね、キーバインドを変えるってこともできるんですが、まあ、とりあえず削除したらですね、普通に使えるようになりました。で、慌ててフィードバックコードに取り下げますということで、実はこういうことで失敗しましたってことで。一応情報としては残しておきました。いや、まあ、混乱すると良くないんで、消しておいた方がいいかなと思ったんですけど。まあ、そういうちょっと失敗になったんですが、まあ、それがクリップボードの履歴機能ですね。そして、さらにこのクリップボードの面白いところで、クラウドクリップボードと呼ばれてて、Windows 10上ではですね、デバイス間の同期という言い方をしています。おそらくマイクロソフトアカウントで結びついたパソコン同士だと思うんですが、一つのマシンでクリップボードでコピーした内容を別のマシンで貼り付けができるということで、まあ、ネットワーク経由、まあ、クラウド経由でクリップボードの共有ができるという機能がつきました。まあ、これはテキストでやるっていうことが基本なんですが、実際ですね、Surfaceでコピーした。例えば URL とかをコピーして、今度デスクトップマシンでコントロール、Windows キーと V のキーを押すと、候補にですね、Surface 側でクリップボードにコピーした内容が貼り付けられるようになっています。まあ、これもあの設定でね、有効にしますっていうことを設定すると使えるようになります。まあ、そんなね、クリップボードの機能があって、これ結構便利だと思います。ちょっと Facebook のお友達の方がですね、クリップボードでコピーして、貼り付ける前に、また、うっかりね、別のクリップボードにコピーしちゃったと。あ、しまった。前のクリップボードの内容、せっかくコピーしたのに消えちゃったっていうのがあって、でも、この履歴機能のおかげで、前のクリップボードのデータが呼び出すことができて、ちょっと助かりましたという方もおられますんで。ちょっと困った時はね、これいいかもしれないで。まあ、そういう失敗しちゃった時はですね、これいいかもしれませんね。そして、今度はですね、スマートフォンとの連携機能ということで、これ Your Phone っていう、まあ、英語の呼び方をしてますけども、その機能がつきました。まあ、スマートフォンとの連携ってことで、スマートフォン上の写真やテキストを、もうすぐ連動した Windows 10のパソコンでですね、貼り付けとかができるというものです。いや、そんなの Windows Phone とかの時できてたじゃんっていうのがあるんですが、ここで言ってるスマートフォンっていうのは Android のこと言ってます。Android で撮った写真とかテキストとかですね、それを連動させて、この私の連動してるスマートフォンから貼り付けができますっていうことで、まあ画像とかの貼り付け。例えば Android の端末で写真を撮って、そのまま Windows パソコンで写真を貼り付けるとかですね、そんなことができるようになりましたっていう、連動できますということで、あとはタイムラインってことでね、そういったウェブの記事だとか、まあ、ウェブの画面だとかですね、そんなことも連動して見ることができるということになります。で、これ対応してるのはですね、Android だけで、Windows 10 Mobile は、まあ、もともと連動はね、OneDrive とかも連動できるんですが、iPhone の方、これはですね、今対応していないです。で、対応してるスマートフォンのアプリダウンロードっていうと、iPhone のは Edge とかにどうも、流されてしまうみたいで、まだ対応はしていません。うん、これね、私使ってるのは iPhone なんで、これぜひね、対応してほしいなと思います。っていうのはですね、まあ、これ Mac ユーザーの方はですね、なの当たり前だろって言われると思うんですが、まあ便利なんですね、Mac と iPhone の連動、AirDrop で、iPhone で撮った写真、その近場の Mac に送るってこと、すぐ送れて、Mac ですぐ画像を使うことができますし、MacOS の一番新しいモハーベってやつは、ミニクリックした時のメニューからですね、iPhone から読み込むっていうメニューがあって、この段階で、このメニューを選んだ段階で、連動してる iPhone がですね、 写真アプリが立ち上がって写真撮れる状態になってて、ここで写真パシャって撮ると、その写真のやつがファイルとして Mac 上のモハーベの上でですね、保存されるという、すげえ便利な機能があって。これはね、ぜひ Windows をですね、もうパクリだろうが何だろうが構いませんので、これぜひ入れてほしいなと思います。あ、これフィードバックに入れてきますかね。まあそんなところで、まあ Your Home っていう機能が今回つきました。まあ Android の端末お持ちの方はですね、ぜひ試してみていただければなと思っております。木澤さん試さないんですかっていう理想なんですが、どうしようかな、Android の端末ね。いや、絶対いるってわけじゃないですからね。うん。まあ、もし買うんだったら、トリニティのニューアスネオリローデとか、ファーウェイのあの P20 ライトかな。あれあたりがいいかなと思ってますけどね。まあ、今んとこそこを買ってまでっていうところではないです。ただちょっと Android は興味あるんで、まあ、ちょっと考えてみたいなと思っています。そして、次の機能はですね、画面のキャプチャーを撮る機能、切り取り領域とスケッチという名前のアプリが追加されました。で、これ従来の Windows Ink の機能が外に出たっていうもので、あとそのスニッピングツールっていう画面のキャプチャーを撮る、もう私一押しのアプリなんですが、これの代替となる機能です。で、このスニッピングツールそのものはですね、Microsoft の方としても、これは今後もうサポートしませんっていう。でも基本的にやめてきますよって言ってるアプリの一つだったんですね。ただちょっと方針を変えたみたいで、Microsoft の方は我々のデータやフィードバックから必要としないことがわかるまでスニッピングツールは引き続き利用可能ですというふうに方針を変えています。ですからスニッピングツールね、使うこともできるし、使ったデータが多分 Microsoft に行く可能性もありますんで。使いたい方はですね、引き続き使っていただいてもいいと思うんですが、今後ですね、やっぱり画面キャプチャー取るっていうのは、Windows キーと Shift キーと S のキー、これを押して画面キャプチャーを取るっていうことを優先して使ってくださいというふうに言われています。で、今までは Windows キーと Shift キーと S のキーで画面キャプチャー取れたんですが、今度はですね、この画面キャプチャーを取ると、通知の方でですね、切り取り領域がクリップボードに保存されましたっていうのが出てきて、その下にこの通知をですね、クリックすると、切り取り領域とスケッチというスニッピングツールのような画面が立ち上がります。でもしくは、スタートメニューから呼び出すこともできて、スタートメニューのですね、ひらがなのキーから選ぶと、切り取り領域とスケッチというのが出てきますね。そこから選んでもらっても起動することができます。で、ここで実際マークをしたりとかですね、テキストを書き込んだりとか、という、ことができます。で、ここは Windows Ink の機能をそう持ってきてますんで、定規をで使って線をまっすぐ書いたりとか、円の定規使ってこう円弧を書いたりとかですね、そんなこともできます。で、この場で画面キャプチャーを撮るっていう操作もできて、メニューから今すぐ画面キャプチャーを撮るってやると、すぐ画面キャプチャーで切り取り可能な画面、もしくは切り取りだけじゃなくて、画面全体とか、自由な図形の切り取り。例えば丸を書いてその領域だけ切り取るとかですね。そういうこともできるんですが、すぐ取るって機能と、あと、時間差ですね。3秒後に取る。10秒後に取る。という機能もあります。これ、スニッピングツールにできてて、Windows キーと Shift キーと S のキーを押してできない機能だったんですけど、この時間差でコピーするということもできますんで、例えばこうメニューを表示して、別の操作するとそのメニューが消えてしまうって時に、10秒後にメニューを表示する準備だけして、あとはそこの状態で画面ショットを撮るとかですね。そんなこともできますんで、まあ従来スニッピングツールでできていた機能も使えるということになります。まあぜひね、この切り取り領域とスケッチというのは、説明の画面用意したりとか、あとね、ブログ書いたりって時はですね、すごく私はそういう使い方して便利かなと思ってますので、ぜひ使っていただければなと思っております。そして、今度はユーザーインターフェース絡みで、ダークモードが使えるようになりました。あ、これモハベの話をしてるんじゃなくて、Windows 10の話をしてるんですが、ダークモードっていう、まあ、黒を基調としたモードっていうのは、今までEdge とかでですね、できてたんですが、アプリケーションレベルでは、Explorer でもですね、まあ規定のアプリモードっていうところで黒を選ぶようになっています。で、これでエクスプローラー自体もバックが黒になります。 私もこれ黒のモードを基調として使ってみたんですが、白に戻しました。なんかね、なんか性に合わないっていうか、バランス的にあんまり良くないなっていう感じがしてて、あんま趣味じゃないなっていう感じがしています。で、これバックスフェイス FM で松尾さんがモハーベでダークモードにしてたけど、ファインダーがどうもねってことで白に戻したっていうね、ライトモードに戻したって言われてましたけど、全く私も同じ考えで、まあこれ個人のね趣味の問題だと思うんですが、まあ黒もできるんですけど、白がお好みの方はそのまま使っていただけてもいいかなと思っています。それと、検索ですね、コルタナさんの機能、いかん起動しちゃった。コルタナの検索機能の Windows ボタンの横ですね。そこをクリックすると検索機能が出てくるんですが、これ結構充実しててですね。まあもちろんキーワードを入れても検索をしてくれて、その対象がアプリだったり設定だったり、ドキュメント、写真とかウェブから選ぶこともできますし、タイムラインをすでに使っていれば、タイムラインをどこまでやってますっていうことが、ウィンドウの名前が出てくるんで、そこから直接タイムラインを呼び出すこともできます。ちょっとね、軽く使いやすくなってるところあるんで、ぜひこの画面の左下のですね、Windows ボタンの右側のこのコルタナーマーク、ここをクリックして検索してもらってもいいかなと思います。で、それとこれ、実はみんな知らなかった機能なんですが、フォントですね。今回の Windows 10からですね、森沢のビジユーデーフォントというフォントが新たに使えるようになりました。これゴシック体と基調とした綺麗なフォントなんですが、これがですね、標準で使えるようになりました。まあ今までもね、無料でダウンロードできてたらしいんですが、これを発見したのが、日本マイクロソフトの物江治さんという、いつも仲良くさせてもらってる方なんですが、物江さんがですね、森さんのビジユーデーフォントが使えるようになったってことをツイッターでつぶやいて、フォントだよっていう。で、私これ Facebook でも書き込んで、もう物江さんザボタン募集ですって話をしてたらですね、これね、窓の森ってインプレスの方で、どうもその記事を見つけたらしくて、そのツイッターをですね、リツイートして、今大ヒットしてさらに記事にもなってしまったりという、で、言ったモネさんもびっくりしてるというものなんですが、森沢のビジフォント、ビズユーデーフォントですね、これも標準で作るようになりました。フォントを選ぶところで、出てきます。ね、これ結構綺麗なフォントなんでね、まあ、好みの方はですね、使ってみてもいいかなと思います。それと、あとはですね、ウェブブラウザ、Microsoft Edge、こちらもいろいろ機能が改善されています。まあ、これも今出ました、モノエさんのブログから出させていただいたんですが、ですね、これまず Microsoft Edge のジャンプメニュー、タスクバーに登録していて、右クリックするとジャンプメニューってことで、例えば今まで使ってるドキュメントだとかっていうのが候補で出てくるんですが、ここにですね、トップサイトってことでよくアクセスするサイトがジャンプメニューで出てくるようになりました。それと、あと、エッジそのものはですね、設定メニューっていう、画面の右上の方に、点々点とある、メニューなんですが、そこがですね、再デザインされまして、ちょっと見やすくなったということと、まあ、選びやすくなったということで、例えばツールバーのアイコン表示をどれ選びますかっていうものとかもですね、階層表示になって、わかりやすくなっています。それと、メディアの自動再生の機能。これよく Facebook とかね、まあいろいろで、勝手に動画が再生されて音がジャンジャンになったりとか、いうことでびっくりされたりすることもあったと思うんですが、このメディア自動再生を許可するという設定が加わりました。通常は、自動再生されるようになってるんですけども、これ許可制限禁止という機能が選べるようになって、許可するっていうのは、メディアがうまく生まれたウェブページをダウンロードした場合、もしくは画面を前面に出した場合ですね、もう自動再生しますという、これデフォルトの設定です。そして、制限というのがですね、そういうのを選ぶと、音が出ない設定になっている動画だけを再生するということで、当然、だから、パソコンからの音が出るなんていうことはしないようにしているという抑えた機能です。そして禁止というのがもうすべて禁止するという機能になります。さらにこれサイトごとに設定が可能ということですので、例えば勝手に再生されてびっくりしたとか、例えばカフェだとか、あとは会社でもいいんですけど、動画が勝手に再生されて音が出ちゃって っていうことが嫌だなっていう方は抑えてもらってもいいですし、あとはそのモバイル用途で使ってる方で、重量課金されてる方で勝手に動画が再生されたら困るとかね、いう時には、この機能で抑えてもいいかなと思います。それと、あとはですね、ダウンロードの一覧っていう、いろんなものをダウンロードをウェブでダウンロードして、ダウンロードの一覧ということがメニューで出てきます。で、このメニューの中で右クリックすると、リンクのコピーとフォルダの表示っていうのも新たにメニューとして出てきました。それと読み取りビューという機能、これも強化されてまして、まあ、あのブログとかのですね、テキスト中心のものになると、読み取りビューってことで、必要な文字も内容だけをですね、ピックアップして、見やすい画面で表示してくれるっていうもので、これ URL のアドレスバーのですね、URL 書く場所のちょっと右側に、本開くようなアイコンがあります。そこをやると、まあ、読み取りビューっていうのが出てくるんですが、その読み取りビューがですね、改善されてて、まずバックの色調整っていうのが、もう何パターンが出てて、色調整ができるようになりました。これ実際色調整変えてみるとですね、じわっと切り替わるんですが、ちょっとそこが凝ってるなと思うんですが、自分のこう、目に優しいね、バックの色に切り替えるってこともできると思います。あとはですね、この行フォーカスという機能、これが出てて、たくさんこう文章が並んでても、自分が読んでる文字ってね、一行とかそんぐらいしかないわけですね。で、そこの部分だけライトアップして表示するという機能になっています。これ、モノセアのブログとかでも、たくさんの英字がこう詰まった状態でたくさん出てくるんだけど、自分の読んでるところをこう読んでて、ちょっと目を離して戻ろうとしたらどこだったっけって迷うことになるけど、例えばそういう時に読んでる場所をフォーカスしてるんで、この部分から読めばいいんだっていうところ、目印で分かりやすいということを言われています。この読んでる行っていうのが、1行だけだったり、3行だけだったり、5行だけだったりとかですね、それを選ぶこともできますんで、で、それでこうスクロールさせたりとかね、カーソルキーで移動させていくと、読んでる行がどんどん次に次へと切り替わるということになりますんで、こう文字を中心に読むときはこれ面白いかもしれません。まあ、というところでですね、ユーザーインターフェースに変わるところ、まあ、実際こう普段皆さんが普通に使って変わったなというところをですね、ピックアップしてお話をさせていただきました。まあ、ある意味ね、地味なアップデートだったかもしれませんけど、なかなかこう、便利なね、特にこのクリップボードの拡張だとか、切り取り領域とスケッチっていうのは、私にとってもこれすごく便利な機能で良かったなと思っています。というところで、じゃあ皆さんアップデートしましょうかと言いたいところなんですが、現在ですね、10月8日、まあ7日からもなんですが、現時点では今配布を取りやめています。なんでかっていうと、なんか問題があったんですね。ドキュメントフォルダー、皆さんお使いのその自分の中のドキュメントフォルダー、個別のファイルのですね、ドキュメントフォルダーなんですが、そこのファイルが消えてしまうという不具合があるらしいってことで、実際消えてしまった方いるみたいなんですね。これ海外の方なんですが、23年間集めた 220GB のデータが全部消えちゃいましたみたいなことを言っているらしいんですが、ちょっとその問題があって、マイクロソフトとしては緊急で配布を取りやめています。で、これマイクロソフトの、ドナサッカーさんって方も、もしこれファイル消えるようなことがあったら、ちょっとリカバリの手段があるんで、マイクロソフトのサポートに連絡をしてほしいと言っております。まあそういうことでね。で、今回まあソフトウェアの不具合っていうのはね、あるんで、まあ仕方がないって言われるんですけど、まあ結構みんな言ってるのが、今回のリリースって10月になってからすぐ出たんですね。まあタイミング的にはまあ過去もすぐ出たっていう例があって、まだ10月4日に出たっていうのはタイミング的にはよくある話なんですが、インサイダープレビューを出して、その前にですね、リリース直前にリリースプレビューっていうのを出してたんですね。そのリリースプレビューなしに、いきなり公開になったんです。これ、ジェネラルアベイラビリティって GA ってね、いきなりインサイドプレビューから GA かっていう話が、みんなちょっと、なんでっていう話があって、そのリリースプレビューで一回出しておいた方が良かったんじゃないかなと。まあ出してもね、ソフトウェアの不具合は後で見つかることはあるんです。ちょっと仕方がないって言ったら仕方がないんですが、ちょっとなんか急いだっていうところがあるのか、なんかこのやり方が慣れちゃったのかなっていう感じは、しています。まあこれ非常に微妙な ところなんですが、そういったところで、まあ今は、配布を取りやめています。まあ再開されるのはちょっとまだいつかわからないんですが、まあそんなことがあってですね、今回ちょっとこう、なんとなく私も歯切れが悪いというかですね、そんなところもあるんですけども、また再開されたらですね、いろんな機能、便利な機能も載ってますんで、Windows 10 October 2018アップデートをですね、まあ、ぜひね、使っていただければいいかなと思っております。はい、そういうことで、Windows 10 October 2018アップデートについてお話をしました。はい、第453回は、Windows 10 October 2018アップデートについてお話をさせていただきました。まあ、なんだかんだで、家のマシンは、みんな Windows 10 October 2018アップデートにしてるんですが、あ、そうだ。この MacBook Pro がまだでしたね。ちょっとね、そこら辺も、まあ、おいおいというかね、アップデートが再開されたタイミングのやつで、アップデートしてみたいなと思っております。あ、じゃないと、ダメなんで、今アップデートできないんですね。うん。まあ、それで、ね、後でアップデートしたいなと思います。さて、そんなとこで、全然関係ない話なんですけど、私の iPhone6 使ってるんですけど、ちょっと前に話しました。半年ぐらいも話しましたけどね。壊れちゃったんですよ。で、何が壊れてるかって、Wi-Fi が壊れてるんです。Wi-Fi と Bluetooth の機能が使えないっていう状態で、SIM カード挿して普通のモバイル通信ができるんですよね。うん、で、まあ、騙し騙し使えるかなと思ってるんですけど、結構ね、アプリのダウンロードできないし、それこそ OS のアップデートもできないし、不便なんですよね。やっぱりね、だから逆に Wi-Fi が使えない人って家に Wi-Fi ない人いないのかなっていうくらいで、まあ今、そんな時代じゃないかもしれませんけどね。結構この Wi-Fi に依存してるとこって非常に大きいなってことを改めて、思ってですね、いるんですが、で、現状お友達の方っていうか、この番組を聞いていただいている方ですね、リスナーさんにiPhone1 台お借りしているところで、まあ、新型が出て買い替えたらお返ししますって話をしているんですけども、で、今その新型をどうしようかってところで、で、見てるんですけど、やっぱ高いですよね。今んとこ iPhone XR、XR か、かなと思ってるんですけど、もしくはその iPhone 8を、まあ、併売するってんで、ちょっと安いんで、そっちでもいいかなと思ったんですけど。で、一方、じゃあこの iPhone 6の今まで使ってて Wi-Fi が壊れたやつ、これ直せないかなと思ったんですね。一方。まあ、いろいろとこう、家計が絡む話なんで、いろいろとこの出資のお金がかける場所もちょっと違うんでね、いろいろ考えてるんですけど。で、これ面白いのが、Wi-Fi が使えなくなったっても、使えなくなったわけじゃなくてですね。しばらく電源入れてなくて、火入れると使えるようになってるんです。今使えます。で、ずーっと使ってると、で、熱を持ってくると使えなくなるんですね。うん、なんかこう、熱によってね、膨張とかなんとかで、微妙なところでアンテナが外れちゃうだとか、そんな状態に今なってんのかな、というふうに見てますけど、じゃあそれはまだわかんないです。で、そのぐらいなんで、だからこれ修理できないかな。ちょっと開けてね、例えばアンテナ付け直すとかっていうことで、修理できないかなと思って、ちょっと聞いてみたんですよ。っていうのは、まあ今のところ iPhone 6の iOS 12で全然不便ないですし、バッテリーも交換したやつですんでね、これいいかなと思ってたんで、まず iPhone の正規修理店っていうところを、当たってみてですね、カメラの北村とか電話して聞いてみたらですね、修理は可能ですと。うん、ただ、どうもやっぱり治らない可能性があるんで、その場合は本体ごとの交換になります。これでいくらだったかな、36,500円で修理ってか本体交換ですって言われまして。いやー、そんなするのと思ったんですね。まあ、そんなするのっていうのは、もともと市場価値から考えたらそんなもんかもしれませんけど。で、じゃあ仮にね、本体交換なくて修理してみて修理できたらいくらです。で、1万円ぐらいかなと思って見て、聞いてるんですけど、それでもやっぱ36,500円取りますっていうことでした。うん、だからまあ、正規代理店ではそういった対応かなと思ってまして。じゃあ、いわゆる街の iPhone の修理屋さんというところだとどうかなと。 というふうに思ってですね、まあ、保証効かなくなりますけどね、もう後々こう、アップルの下取りにも対象にもならなくなっちゃうんですが、ちょっと聞いてみたらですね、あの、横浜の駅前にものすごいたくさんあるんですよ。で、何件か電話して聞いてみたんですが、非常に面白いところなんて、あの、症状を伝えたら、ああ、それグレーアウトですねって、なんかこれ専門用語っていうかね、業界用語で。まあ、要は、Wi-Fi が壊れてて、Wi-Fi の選択することもできない、そのボタンがグレーの状態になっているところで、グレーアウトということが呼ばれてるらしいんですけど、まあ、それね、その修理したくないですねって言うんですね。で、っていうの理由は、治るかもしれないし、治んないかもしれないって、五分五分だって言うんですね。で、アンテナを交換して済む話かもしれないし、ただチップの方まで影響出てるかもしれないし、ってことで、仮に一回治ったように見えても、またダメになるかもしれないっていうところで、これ非常に難しい修理だって言われてました。あの、iPhone の修理屋さんって液晶交換するだとかバッテリー交換するって明確に分かってるところはすぐできるんですけども、そこはやっぱり難しいらしいですね。で、この修理屋さんはもうやりたくないですって言ってました。ただ、あの、持ってきてもらって中身を見るし調べることはきっちりやりますと。それはあの他の修理屋さんと違ってうちは良い悪いをはっきり調べてきちんとやりますんで、そこ持ってきてもらって見てもらってもいいですという話をしてました。で、仮に修理アンテナ交換いけそうだっていう時には、まあ、やっぱり難しいって言いながらも8800円取りますと。ただ、蓋を開けてダメかどうかっていうところで、ダメな場合でも技術費用としては3500円いただきますと言われています。まあ、それはそうですね。調査費用でね。もうそこら辺はあの、ちゃんと技術料としてお金取っていいと思う。あの、それは全然全く問題ないんですが。まあ、あの、そういったところでありました。あと、他の別の店行くと、やっぱりね、治らないと思います。治ったように見えても、次、また壊れるように見えるかもしれませんっていうところで、あの、はっきり言わなかったんですけど、できればやりたくないなっていう感じでしたね。で、この場合も、ケーブルの交換とかやって、ここは4500円で対応します。ただし、治らないと判断する場合もありまして、そうなった場合は、iPhone を開けただけで、3500円をいただきますっていうところで。まあ、やっぱり、あの、だいたい修理関係ね、装置一回蓋開けたら3000円取るっていうのはね、もうよく昔からの話なんで、まあ、そういった話をいただきました。うん。まあ、そんなところで、なんかそんなところでね、1万円とか、ね、5000円で1万円買うんだ、使うんだったらね、今なんとなく騙し騙し使えてるんで、今後使うか、あとはやっぱりもう、あの、家計的には厳しくなるんですけども、iPhone の方機種変更するかな、いいかなと思っています。まあちょっとそんなことがあったということで、まあこれはまた、あの、状況変わったらですね、お話ししたいなと思っております。まあというところでね、やっぱり思うのは、iPhone と Windows でもうちょっと仲良くなってくれるといいかなと思っています。やっぱね、Mac 相当からね、便利ですよ、すごく。うん。そこのアドバンテージをね、ぜひ。まあね、同じメーカーだってのあるんでね、あるんでしょうけど、ぜひ、Microsoft の埋めていただければいいかなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。